良い子のみんな、元気にしてたかな。俺はスーパーヒーローファクトリーのフジモッチだ。2014年スーパーヒーローファクトリーは装いも新たにパワーアップして帰ってきました。これからもミキアンともどもますます張り切っていきますので、応援よろしくお願いします。それじゃあ早速ふっはいしんパ
ムキアン、フジモッチ、スーパーヒーローファクトリース
ーパーヒーローファクトリーをお聞きの皆さんはなんでかぶってくんの、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
ムキアンです。
今回といいますか、私たちはですね、2014年1月26日に大阪南港 ATC で開かれました、
はい、
大阪ジャスティス2014、はい、冬の陣というね、はい、ローカルヒーローのイベントに参加してきました、はい、でこちらのイベントはどんなイベントかというと、まあ主に関西で活動しているご当地ヒーローにプラス他の地方からやってきてくださった
ローカルヒーローたちが
集まって大集合ね、いろいろショーを見せたりとか、はい、時にはコラボしたりとか、はい、で最後にはみんなで集まって、ね、大掛かりな、催し物をしたりとかそんな感じのイベントだったんですけれども、まあ、せっかくね、見に行ったということで、はい、その様子を、まあ、スーパーヒーローファクトリーとしては、皆様にお届け
せねばならない。
せねばならないという使命感
に燃えて
燃えてるんや。
今日発表したい。
でまあちょっとね録音を回してきたんですけれども、はい、まあいかんせんそのショーを録音したということで、やっぱり映像がないとなかなかね良さというか魅力が伝わらないもので、でまあミキアンがね今個人で YouTube だって、ね、YouTube の方で ね動画を配信したりとか、
汚いあれですけどね動画ですけどもね、
まあね、はい、してるんですけども、はい、まあスーパーヒーローファクトリーとしては、主にステージの方に関する音声を、僕たちのオーディオコメンタリー付きでお届けしてみようかなという感じで思い立って、
アニメの、DVD みたいに。
で、まあ、ちょっとね、今回2月の、今23日なんですけども、ミキアンの家に遊びに行く機会が。
ミキアンスタジオから。
ミキアンスタジオ。ね、会うことを、会う機会ができましたので、はい、まあ一緒にね、オーディオコメンタリーを収録していこうかなと。はい、収録した音声を聞きながら、この時はこんな感じだったよね、とか。
まあ、だこうだ。
まあ、解説とかね。
ぐだぐだと喋って。
感想とかを、まあ、喋りながら、はい、お届けしていきたいと思いますので。しばらくのお時間よろしくお付き合いください。
はい、お願いします。
というわけで早速じゃあお聞きいただきましょうかね。まずはじゃあすべての、ショーをお届けするのはちょっと時間的にも、はい、難しいですので、
本当はね全部をねお伝えしたいんですけども、ね、
全部お伝えしたいところなんですけども、はい、まあ、いくつかのヒーローにちょっと厳選させていただいて、しかもまあダイジェスト版みたいな形でね、
ダイジェスト版みたいな、
ね、ものすごいちょっと編集したんですけれどもまあその一部みたいな形にはなっちゃいますけども、まあお届けしていこうかなと思います。
はい。
はい。ではですね、早速、お届けしていきたいと思いますけれども、じゃあまずはですね、
はい、
前説的なステージを、
前説的な
ステージ、やりました、はい。仮面戦士ナイスマン。
はい。
こちらの方の音声を聞きながら、お届けしたいと思いますけれども、まあ、ナイスマンのステージっていうのはどんな感じだったというと覚えてます？ミキアン。
まあ、 覚えてない。
まあね、ちょっと前説っていうのもあって、やっぱり子供たちのハートを掴まなきゃいけないっていうのもあるから。
アクション。
アクションもそうだけど、どっちかっていうとちょっとコミカルな感じで、イメージとしては、僕は個人的には仮面ノリダーみたいな印象を受けたんですけどもね。
うん。
うん、まあそんな感じのコミカルなステージとなっております。では、そのダイジェスト音声をお聞きいただきながら、僕たちのオーディオコメンタリーを聞いていただきたいと思います。では早速再生していきたいと思います。
ここからの音声は収録音源を左トラックに、オーディオコメンタリーを右トラックに振り分けて収録しています。可能であればステレオで再生していただけるとよりお楽しみいただけるかと思います。
オープニングからいきなり神戸を中心に全国で活動している、
はい、いやーあれですよね、いきなりこう、
そうですね、
神戸のヒーローが一番登場するという。
今日は朝早くから大阪ジャスティスにお越しいただきありがとうございます。
まあヒーローショーにはね、この
まあね、
お姉さん
の
前とこう紹介っていうのは欠かせないもんですね。
知ってます。
カッコたちがいろいろ突っ込んでますけども
、赤いヒーロー
です。そうですね、はい、解決ズバットの Z がないみたいなイメージと思っていただければ分かりやすいかな。
後でこれ被した方がいいかな、これ。
もし、
後でこれ被せることはできる。あれ、ナレーションみたいな。
なんかすごく YouTube の動画の編集後のことをミキアンが気にしてますけれども。いやでも
自分の YouTube のやつは結局ナレーションかましてないです
よ。そうだよね。
結構ね、子供が、
ね、俺すごく照れてるんやけど。
残念だが今日はナイスマン来ない。行くぞお前たち、会場復活。
はい、ということで今
敵が登場、
敵のね、バイオレンス団という敵組織、まあナイスマンの敵対組織である、バイオレンス団の、鉄の男ゲイキングというキャラクターが出てきて、
そして
観客をいじってます。
このゲイキングっていうのはちょっと仮面ライダーストロンガーに出てきた鋼鉄三宝。
鋼鉄三宝っていうのはどういうキャラかというと、ね、こう鉄の鎧みたいな、あの角、ウルトラの父みたいな角のついた鉄の、鎧を着た怪人なんですけども、確かに似てます。でその鋼鉄三宝の顔が、デーモン小栗さんみたいなメイクの、はい、中の人、
カメバズーカみたいなカワウソ
バズバズーカ、まあカメじゃなくてカワウソが背中にね、日本のバズーカを背負ってるっていうイメージですか。子供たちにゲイキングのことを知ってるかって言って、知らないってリアクションを期待してたら、意外と知ってるって帰ってきて、今ゲイキング様が一瞬戸惑ったという。はい、ここでシーンが切り替わりまして、
ナイスマン登場シーン、
ナイスマンのね登場シーンですね。
ナイスマン来た、
流れてるのか。
どっかで聞いたことがある BGM ですけれども、まあ気にしないでください。
バックに、
まあ、これはあくまであのショーですので、
まあ、でも言うてますモロ言うてます。
ちょっとね、P を入れたいぐらいなんですけど、ちょっと今更消せないもん。
頑張れナイスマン、
まあ、アクション的には
だから、さっきオープニングでもちらっと言ったあの仮面ノリダーみたいなアクションっていう本格的なこう盾っていうかな感じじゃなくてこうなんかこうトートーとか言いながらねこうチョップをひたすら繰り返したり、うん、なんだろうプロレス的な感じっていうイメージかな。まあちょっとコミカルなヒーローなんでね。
確かにこの叫び声とかノリダーっぽい、
ね、ノリダーノリダーパンチみたいなね、ノリダーキックみたいな。このあのー、やり取りうまいよね。だから面白いのが、あ、ここでまたシーン切り替わりましたけど、ね、お姉さんがちょっとね、あまりちょっと観客が今冷え切っちゃってたんで、もっと応援してねって煽ってるところなんですけども。実はですね、このね、あ、ここでまたちょっとシーン切り替わりましたけども、ナイスマンの声とゲイキング様は同じ人なんですよ。でどうやってやっているかというと、まあ、おそらくゲイキング様の方は生で喋ってるんでしょうね。でナイスマンの方は多分アフレコじゃないや、録音してる声なんでしょうね。見事にシンクロしてると思わない？
古典的な、
まあうまいこと
ねえ
合わせてるんやろな。
この辺は本当にセンスだと思いますね。で、本来はこのゲイキングの中に入る人とゲイキングの中に入ってる人
は他の人などいない。
いやいや、それを言っちゃ話が前に進まないんで、まあ酔ったらあのスーツアクターじゃないや、なんか要は演技をしてる人っていうのは同じ人なんですよ。原作者の方なんですけど、今回このステージではナイスマンとゲイキングが両方出てきてます。一体なぜでしょう、なぜでしょうって言ったら変だな。どうしたんでしょう、
まあ、違う人が入ってますね。それが
実はですね、まあ、ちょっと秘密があって、実はこの時ナイスマンのアクションをされてたのは、そう、女の人だったそうなんですよ。だから僕それ聞いた時に、え、そうやったんだってちょっとびっくりしたんですけど、
まあ、がっちりしてるから、うん、ラインが出てないから。
そうなんだよね、あの女性の体のラインはほとんどあのスーツっていうかそのプロテクターで隠れてるので、だから胸とかもねプロテクターで覆われてるからわからないね。で背の高さも割と背の高い女性の方らしいので、だからびっくりしたよね。あの時握手してもらってサインしてもらったナイスマンは実は女性の方だったっていうのはびっくりですよ。
ジョジョの体が動かなくなってしまいました。ナイスマンの体が動かなくなってしまいました。すげーこれ、こっちナイスマン、ナイスマン戻ってしま
え、ドンドンドンドン。さあやっぱりお姉さんが煽るわけですよね。まあこの辺はヒーローショーのお約束というか定番といいますか、やっぱ子供たちの心をつかむというか。
でもね、ほんま子供を一生懸命応援して、
ねえ、やっぱりなんだかんだ言っても 子供はこういうの好きなんだよね。よくねご当地ヒーローなんかしょぼいから子供たちもなんであれ偽物だとか言って冷めてんじゃないかって思われてる人もいるかもしれないけど、お聞きの通りすごい盛り上がってます。まあ、もちろんねステージの側の人たちスタッフの人たちがいかに煽れるかっていうのが一つのポイントになるとは思うんですけど、ね、はい。よしこれでとどめだ。一番チャンスいいアイテム昨日の夜に徹夜で作
った。どうぞ。元気やな。
で最後にねやっぱり子供たちに挨拶をするヒーロ
ー。ナウでヤングって
温かい拍手が来られております。
ナイスマン、ありがとう。さようなら、ナイスマン。
仮面戦士ナイスマンショーをご覧いただきありがとうございました。大阪ジャスティスはまだまだ続くので楽しんでみてくださいね。それではまたね。
ありがとう、お姉さん。はい、以上仮面戦士ナイスマンのショーでした。
はい、という感じでね、仮面戦士ナイスマンのショーを見ていただきま、お聞きいただきましたけれども、これがね、まあ、いわゆる、ファーストステージの前の、まあ、いわゆる客つかみのための前説みたいな役割ということで、非常に、それでもレベルが高かったですね。
うん。
まあ、このナイスマンのショーで、すっかり会場もヒートアップしました。で、引き続き、いよいよ本編といいますか、この大阪ジャスティスのステージのファーストプログラム、第1弾という形で、登場したのが、超人アマノンガーですね。
うん。
では、早速アマノンガーのステージの様子をお聞きいただきたいと思います。
アマノンガは、まあ、画面がないんでどういう形をしてるかってちょっと説明したいんですけど、
あ、そうね、一応
アマドンっぽい、
違うでしょう。なんか鳥のイメージ、
名前はもう覚えたかな。アマノンガね、私がせーの
でしょ。だって今ミキアの方にアマノンガの、画像を見せてますけど、鳥モチーフでしょ。うん、で、体の色はですね、まあ青が基調になってますね。
本当にいるヒーローをやったらでもアマドンっぽいんじゃないですか。
どうなんだろう。名前が似てるっていうだけじゃない。一応その、大阪府片野市のご当地というかローカルヒーローなんだけど、片野市には実際に天の川という川が流れている。その天の川のヒーローということで天の川、あ、ごめんなさい、天の川なんですね。敵のキャラクターが出てきてるんですけども、この敵のキャラクターがバッタモン男爵っていう、ま、バッタに 見えるけど実はイナゴっていうバッタモンっていう大阪でいうね、なんていうか偽物っていうかまがい物っていうかそういう意味のバッタモンとバッタをかけている。でこのバッタモン男爵のキャラクターがね割とまあお聞きの通り
ギャグメーカ
ーコミカルな感じのキャラクターで、やっぱりこういうコミカルな方が子供たちの受けはいいのかな。でお聞きの通り結構会場が受けてます。やっぱりこういうつかみがうまいとね会場もヒートアップしますよね。
バッタモン男爵は、白紙だ、まあ、男爵やからハットをかぶって、
あのシルクハットみたいな
かぶって杖を持ってた。
そうね、
杖を持って背広っぽい、
背広というか塩ビ服みたいな感じ、なんか蝶ネクタイしているような感じの、イメージですよね。
スーパー戦隊の、
はい、ここからアクションが始まります。
お、来た、アマゴンだ、かっこいい、アマゴンだ、
あったらねかい、今度は道路一面にチョークで変な落書きをしていただろう。
うるせえうるせえ、これが俺たちのやつ目なんだよ。
あの戦闘員女の子だよ。
これ一人ね女の子入ってたよね。アクションもね、さっきも言いましたけど結構良かったです、これね、
ちょっとアクションシーン長かったんでちょっとカットしましたけど、
よく動くなって。
あ、女の子の戦闘員が。
でも結局やっぱですね、女の子に注目してるね。まあ笑いも取りながら。
まあ、ちゃんと時事ネタも取り入れてるのに。ここでね、子供たちがちゃんとアマノンガーにあっちあっちとか応対してたのが可愛かったですね。はい、シーンが変わりまして、
来た、
はい、ここで女性、悪の女性幹部というかね、
幹部なんですかね、
幹部じゃないか、その第三勢力みたいな感じかな、まあ、悪は悪なんだけど、その悪の組織の方に所属せずに単独で活動しているような、まあ、悪のキャラクターが出てきて、その名前がダークサイド萌えと
萌え。
いやね、結構ね、キアンハート射抜かれてましたね。
まあ、僕の動画を、まあ、見てくれたらあると思うんですけど、可愛かったですね。
そうですか、はい、興味がある方はぜひ
名前通り
ダークサイド萌えでググってみてください。
演技もうまかったですよね。これは、うん、生で喋ってるんですよ。それとも
わどうだろうね。ちょっとねヒーローショーに関してはこれ生で喋ってるのかその録音なのかっていうのはね分かんないんだけど。でも多分ねヒーローってマスクかぶってるから普通はこう声がやっぱり綺麗に出ないからマスクかぶってるとねこうもごみたいな声になっちゃうからおそらく録音だと思うのねヒーローは
ダークサイドの絵はもうそのまま顔を脱身してるからどうなんやろ。
いやでもね結局録音してる音と生の声を一緒にやると要はタイミングが合わないとか声質が違うとか結構そういう不揃いな感じになっちゃうんで結構録音するときはもう顔出ししてるしてないに限らず全部録音するっていうそれでもう 音程レベル
お芝居が本格的やん
合わせてるもんなんだけどもね。
泡が呼ぶ海が呼ぶ。
はい、またシーンが変わりまして、いよいよクライマックス一気にクライマックスに飛びましたけれども
ヒーローの名乗りが
待ってました。
まあヒーローの名乗りがある方がい
い。まあもちろんそうだよね。
工場がある
やっぱりね、平成の、特に平成ライダーなんかはもう名乗りとか必殺技を叫んだりとかしなくなっちゃったけど、
ローカルヒーローは昭和の匂いがして
る、
トンプしや
すい。そうだよね。やっぱ子供たちもそういう方が結構喜ぶと思うんだけどね。
あーやばいよやばいよ、みんなやばいんじゃないよ。
でここでね、おやっさん役の人が子供たちにみんなで天の川を応援しようと煽るわけですよね。ほら観客がヒートアップしている様子がお聞きいただけると思いますが、
すごいね。叫んでますね。
すごいでしょ、盛り上がってるでしょ。
まあね、子供は意外と真剣に見てる。
ここでですね、アマノンガーのグッズが
それは言っちゃいけない、
会場内で販売されてたんですね。アマノンガーうちわというね、アマノンガーがプリントされたうちわをね、販売してたわけですけど、そのね、うちわを会場の子供たちがみんなで持ってアマノンガーと一緒に仰ぐという、あの突撃ヒューマンっていうヒューマンサインみたいな、わかるかな、まあ、そんな感じで会場のちびっ子たちと一緒にアクションするっていうね、ことが取り入れられてましたので、まあ、この辺はさすがね、老舗ローカルヒーローっていう感じでね、なかなか楽しい演出でしたね。うちは買っときゃよかったって思っちゃいましたよね。でもあ、ミキアも買ったんじゃなかったの、暑いとか言ってね、
あ
お
世
話にな
ったね。
まあそれもあるけど、なんで青がかった忘れてた、リュックの中にもう入れちゃった
すっかり忘れてた
忘れてた。
しっかりしてくださいよおやつさん。
ちょっとね、このおやっさんの声とアマノンガーの声がちょっとよく似てる部分もあって、音だけではちょっと聞き分けにくいところがあるかもしれませんが、
お約束できる良い子のみんなは手を挙げて。
ありがとうみんな。これはこの僕アマノンガーとの約束だよ。それじゃあ今日はアマノンガーショーを楽しんでくれてありがとう。
はい、ここで、喫茶店のアルバイトの女の子、ルネちゃんっていうキャラクターがいるんだけど、この、ね、ウェイトレスのルネちゃんがここで歌を歌うという、非常にこうなんていうの、あの萌え萌えな感じのキャラクターで、いやだから歌は本人が歌ってるんだけど、あのこれは録音というかレコーディングした歌で、まあステージのルネちゃんはまあ口パクって言っちゃうとあれなんだけど、
あれこれ萌えちゃんやったっけ。
そうだよ、
だからダークサイド萌えは二役。
そうだよね。
バイバイ。みんな、
どっちにしても。
バイバイ。
可愛かったから。
大阪ジャスティス冬のシーン最高。
ありがとうマドンナ。
なんかミキアンが動画の編集のことを気にしてますけど。
正義超人アマノンガはそうでした。
どういう風にやろう編集しようって言うと、どんな風に編集しようって
はい、はい、という感じで正義の超人アマノンガのステージの様子をお聞きいただきました。まあ大体ね、こんな感じで今さっきお聞きいただいた、あまず、まあ、お姉さんが出てきて、まあ、注意事項と、まあ、その、なんていうのかな、こう、声援を送ってねっていうことを言って、ステージが始まります。で、始まったら、まず、敵が
出てきて、
会場の内を、こう、まあね、かき混ぜるというか、襲うというか、
まあ、ヒーローショー
っていうところから始まって、その時に、待てっていう形で、ヒーローが登場すると。で、一回そこで、戦って、敵を退散させて、みんな大丈夫だったかいと。で、じゃあ僕は今から会場内をパトロールしてくるよって言って、一回吐きますと。で、またそしたら、敵組織の人たちが出てきて、ちょっとこう、一悶着やって、で、まあ、その後ね、まあいろいろパターンがあるんですけども、まあ例えば、ヒーローを騙して、おびき寄せるとかね、人質を取って、おびき寄せるとか、まあ、なんとか、手を尽くして、ヒーローを呼び寄せようと、します。で、騙し打ち、みたいな形でヒーローをピンチに追い込みますと。で、ピンチになったら、ヒーロー本人もしくは、その、サポーターの人たちが、みんな、ヒーローが大変だと。ヒーローを助けるにはみんなの声援が必要だっていうことで、頑張れヒーロー頑張れとみんなで声援を送ろうって言って煽りますよね。で、そのやり方がまあ、そのヒーローによって、それぞれ演出が異なっていたり、まあ、なんていうのか工夫してる部分ではありますよね。まあ、アマノンガーに関しては、まあ、子供たちにうちわを買ってもらって、 で、ピンチになったら、仰ごうという、お願いを最初にしておいて、で、今ね、ステージの上で使われたという。まあ、そんな感じの演出があって、で、ヒーローが逆転。
はい。
で、再び敵を追っ払って、最後に、決めポーズみたいなね、決め台詞みたいな形で終わるという。だいたいこういうのが定番と言いますか、まあ昔からのね、王道のパターンっていうのがあります。はい。なので、この代表的なヒーローショーのご様子を、このアマノン川の音声でお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
はい。萌えちゃん最高。
萌えちゃん最高。もう、ミキアンがすっかりハマっちゃってますね。そしたらですね、あとは、じゃあですね、その定番のヒーローショーとはちょっと違う感じのステージっていうのを聞いていただきたいと思いますけれども、今回そのヒーローショーとちょっと一風変わったステージを行ったヒーローの、まあ、代表としまして今回挙げますのは、広島のローカルヒーロー、秋戦士、メイプルカイザー。
ですか。
はい、うん。こちらの方なんですが、まずは、まあ、音声をね、早速聞いていただきましょうかね。では、どうぞ。
続いてのショーですが、次はショーではなく、少し雰囲気が変わって、かっこいい歌のステージとなっております。こちらまたね、本当、ご当地ヒーローさんになっております。秋戦士メイプルカイザーの登場になります。
え、メイプルカイザー歌なんだ。で、
なんか僕が驚いてますけど、そうなんですよね。メイプルカイザーは敵戦士との敵集団との戦闘ではなく、もう単体で出てきて歌を歌うという、オンステージみたいな感じの。ショーだったんですよね。
メープルカイザーっていうのは仮面が2つありまして、
そうですね、
マスクが、
うん、
はい、こういう歌を歌うときはライダーマンみたいな感じで口が、
そうですね、口のところだけが開いてる、なんていうのかな、プロレスラー、覆面レスラーのマスクみたいな、
タイガーマスク、
あ、はいはいはい、まあ、タイガーマスクもそうですよね、口のところが開いてちゃんとこう喋りやすくなってるマスクをかぶります。で、この歌のステージの時もその口が開いたバージョンのマスクをかぶって登場してきました。で、お聞きの通り、これ今喋ってるのはメープルカイザーさん本人です。
僕はね、普段広島県で自宅被害防止啓発活動中心として活動しております。今、メープルカイザーで検索してくださったら分かると思いますけども、広島県横断マラソン200キロ。
メープルカイザーさんは結構ね、肉体派というかね、今もちょっと聞こえたと思いますけども、200キロマラソン、これはなんかもう一気に200キロ走るんじゃなくて、1日何キロかごとを数日に分けてもう走って、達成するという、なんだろう、走る男っていう、芸人の関西の
森脇健児さん、パターン、
そうそうそう、あんな感じでね、まあ、森脇健児さんはもう日本全国を走ろうみたいな感じだけど、一気に走るんじゃなくて、ね、休憩を取りながら合計で200キロを走るっていうマラソンを参加されたりとか、あとプロレスやってたりとか、もう筋肉隆々のね、まあ、ごっつい感じのヒーローなんですけど、まあ、今お聞きいただいているのがメイプルカイザーの主題歌ですね。じゃあじっくり聞いていただきたいと思います。
Thank you.
外と歌うまい。
そうですね、まあ、お聞きの通り、このステージに関してはメイプルカイザーさん本人が生で歌っております。やっぱりね、録音した歌とはね、ちょっと違う、まあライブ感が感じられますよね。まあなかなかね、こういうヒーローショーのステージで生で歌うっていうのはなかなか難しいもんなんですよ。その音とやっぱりタイミングが若干ずれちゃったりとかね。でやっぱりこう動きながらアクションしながら歌ったりするのでね、こう音のなんていうのか浮き沈みがわふわっとしてたりとかね、まあいろいろあるんですけども、やっぱり、生は生でね、いいところがありますから。やっぱりこの観客のこの拍手がね、ザ・ヒーローソングっていう感じのね、歌で非常に覚えやすい。
確かに覚えやすい。
はい、お聞きいただきました、メイプルカイザーさんのステージでした。まあ、こんな感じのね、一風変わったステージを行われるヒーローもいるということですよね。だから何も、まあ、アクションができなくても、例えば、人数をね、大勢集められなくても、やっぱ知恵と工夫で、ステージを盛り上げることは可能だと、いうことをメイプルカイザーさんは伝えていただいたんじゃないかと、思いますけれども、まあ僕の勝手な解釈ですけどね。はい。お聞きいただきました。ではですね、続きましては、ね、ミキアンが個人的に一押しだったステージ。
はい。
魔法戦記ロータスのステージを聞いていただきたいと思いますけども、はい、魔法戦記ロータスというのは、どんなキャラクターかというと、まあ、魔法はね、普通の魔法なんで、で、戦記っていうのは、まあ、戦う姫ですね。
お姫と書いて。
で、魔法戦記。ということは、まあ、女の子の、まあ、キャラクターなんですけども、その、なんていうのかな。いわゆるヒーローしてる感じじゃなくて、ちょっとこう、ロリッとした感じの、萌えっとした感じのね、
ヒーロー。ファッションで。
で、マスクもね、その完全に頭からすっぽり被るんじゃなくて、あれ、なんていうの？こう、タキシード仮面が目につけてるような、仮面舞踏会とかでつけるようなマスク？そんなマスクをして、うさ耳ついててっていう。
ほんま、萌え。
萌えな感じのキャラクターなんですけども、見た目だけじゃなくて、喋り方のね、特徴も、またこれが、萌え萌えな感じで、萌え萌えって言ってもなんだろう。
上から目線。
上から目線の、いわゆる、なんだろう、高貴な人みたいな。
高貴な人。
なんとかなんとじゃっていうね。うん、ちょっと前にあったアニメのカンナギの、ナギみたいな、なんとかなのじゃみたいなね。そうなのじゃ。お主はみたいなね、うん。そんな感じの、マロ的な口調っていうの
昔口調。
まあそんな感じもね、特徴的な。
まあよかったら、ミキアンのやっていこうで、ちょっと動画も。
まあちょっと動画もありますので、どんなキャラかっていうのは、調べていただきたいと思いますが、はい、その、魔法戦記ロータスちゃんの、出演しているシーンといいますか、ステージを、ちょっと聞いてもらいましょうかね。
なんか気のせいかもしれませんが、シャーロックの声、杉田さんの声に似てますね。
まあ、僕が今ちょっと言ったこのシャーロックっていうのはロータスちゃんと一緒に同行していた、まあ、この、 あのシャーロックっていうのは完全にヒーローですよね。で今この喋ってる女の子がロータスちゃんです。で今喋ってるのがシャーロックです。杉田さんじゃない。でも似てるでしょ。
いや、どっちも声優
声優声だね。だからこのシーンはアフレコしてるんだろうね。アフレコというか録音してるんだろうね。で、シーンが変わりまして、で今喋ってるのは生です。うん。なので使い分けてるわけですね。
ショルダーさんだ。
ここでですね、なんと、兵庫県のご当地ヒーロー、播州戦士ソルダーさんと、栃木のヒーロー栃のキッドさんが登場するという、
サプライズが
サプライズがありました。はい、でソルダーさんは喋らないヒーローです。
でも土地の
キッドさんは喋るヒーローです。ここでちょっと聞いてほしいんですが、今喋ってるのが土地のキッドさんです。で土地のキッドさんとロータスちゃんは生で喋ってます。だけどシャーロックさんは録音なんですよ。うん、
今熱いヒーローの目の前をやります。
でここで土地のキッドさんがなんとモノマネをします。
土地のキッドさん相変わらずよく喋る。
嬉しいのに今ヒーローがふなっしーのモノマネをしてます。ヒーローがですよ。かっこいいデザインのヒーローが今ヒャハヒャハって言ってるんですよ。でここで、シャーロックさんのツッコミが入ります。このワインショットっていうのはね、なんだろう、サンプリングみたいな感じ使われてましたね。
ソルダーさん
やっぱりこの生で喋ってるこのライブ感は面白いですね。ロータスちゃんね。はい、シーン変わりまして、いきなり、すいません、クライマックスに、飛ばさせていただきました。ここでね、ちょっとロータスちゃんがピンチに追いやられますが、ここで助けが入ります。で、ここからまた録音になります。録音というか、アフレコ音声になります。こういう形で、ステージの状況によって、生のセリフとこの録音したセリフを使い分けてます。
そうだ、動かんだ。
で今回、ソルダーさん
は黒いマフラーを
いわゆる中日ドラゴンズの、ね、マスコットキャラクタードアラみたいなイメージと思っていただいたらいいですけども、なんかステージの隅っこの方で直立浮動してましたね。やっぱりドアラを意識してたんでしょうかね。やっぱりでも効果音が入ったりとかね、こういうアクションシーンとかになると生でやるよりもこうやって録音したアフレコ音声を使っている方が、まあ、迫力が出ますね。で必殺技に効果って言いますかね、エフェクトかけたりとかもできますんで。
スカイアンかっこいい。
スカイアン
ここでそうですね、これもまあ兵庫県を中心に活動しているローカルヒーローのスカイアンさんが
青いヒーロー、
そう
宇宙刑事っぽい感じが
登場していますね。サプライズですね。
どれしゃろ
まあ、バックでちょっとどっかで聞いたことがあるような BGM もかかってますけど、まあ、気にしないでください。シャーロックさんいい声してるね。
声優
ただやっぱり録音してる時っていうのはなかなかやっぱり客を煽れないんで、ちょっとねその子供たちが置いてきぶりを食らってるような印象があるんで、その辺やっぱりステージとしては難しいところだよね。まあその辺は各ヒーローごとにいろいろ経験をもとに工夫している様子が見受けられますけども、だからやっぱりこう前編通してアフレコ音声、録音音声だと客を煽れなくて子供たちが飽きちゃう。
本物のヒーローショーでも
そうだよね。だからやっぱりこう客の様子を見ながら、アドリブで客をいじったり煽ったりってするのも時には必要なことなんだなって感じましたね。
聞いてますか、ロータスちゃんのこの声声を。
ごめんなさい、私には守らなければならない世界があるから、あなたたちと一緒にはいけないんだよ。
でもいつかまた会えるじゃん。
いや可愛かったね、ロータスちゃんね。
一度会ったら友達じゃ。友達とはどんなに離れていても気持ちはつながっている相手のこと、そして思いを同じくしていれば必ず再会できるものじゃ。
そうね、また会いましょう、どこかで。
必ず、いつまで
も。ロータスちゃんはね、この映像がなくても声だけ聞いてるだけでもうなんかこう癒される。まあそんな感じなところもあります。
僕らの町、兵庫県なんてどうです？
おーい来た。
さあここで土地のキッドさんがまた乱入してきます。
ソルダーさんは動かった
です。お前らの偽物が出て大変だったんだぞ。その分の借りきっちり返してもらいますからね。
みんな年のキッドさんが持っていく。
まあ今回といいますかこのステージにおいては土地のキッドさんがいいムードメーカーになってましたね。という形で魔法戦記ロータスのステージもお聞きいただきました。ね、はい。ということでですね、ちょっともう時間が迫ってきてしまったので、僕このままやってるとちょっともう名古屋に帰れなくなっちゃうんで、
はい、
申し訳ないですけども、今回はここまでという形にさせていただきたいと思いますが、まあ、こんな形で、ヒーローのコラボ、の、イベントというのも、ところどころで、開かれておりますので、よかったら足を運んでみていただきたいと思います。またね、某動画サイトには、こういうヒーローショーを撮影した ね、動画もいっぱい上がってますので、はい、この番組をお聞きになって、なかなか面白そうじゃんとかって思った方はぜひ、はい、その動画も見ていただきましてですね、はい、まあ、よかったら現地
のやっていこうもよろし
く、ね、よろしく、まあ、現地に足を運んでもらいたいというのと、はい、あとミキアンのやっていこうっていうチャンネルがありますので、よかったらチャンネル登録してやってください。
お願いします
、じゃ あということで今回はちょっとグダグダとした感じでお届けしましたが、
はい、
大阪ジャスティス2014冬の陣の様子の一部をお届けいたしました。お相手は藤本と
キアンでした。
ありがとうございました。
やっていこう。
お疲れ様でした。